伊万里第768号2018年2月号です。暦の上では節分、立春と季節が移っていきますが、まだまだ寒気団が遠のきません。その厳しい寒さの中、庭の水仙が凛とした花を咲かせて清らかな香りを届けてくれています。春が待ち遠しいこの頃です。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は1月14日伊万里消防団の出初め式があり、式典後消防車からの一斉放水の写真です。有田川の河川敷にずらっと並んだ50台の消防車、100本のホースから一斉放水、壮大なスケールの放水です。消防団員のご苦労が伝わってきます。
主な内容、トピックス、特集、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、伊万里ハーフマラソン2018、人の動きとなっています。トピックス、1月7日市民会館で今年最初の NHK のど自慢があり、全国に生中継されました。伊万里市での開催は22年ぶり。前日には書類審査を通過した250組により4時間にも及ぶ予選会が行われ、選ばれた20組が本選に出場しました。当日は幸運にも抽選に当たった市内外からの観覧車で座席は埋め尽くされ、番組が始まると大きな手拍子が会場を包み込みました。ゲストは堀内孝雄さんと水森かおりさん。出場した20組のうちなんと9組が合格の鐘を鳴らすというレベルの高さ。出場者も観覧車も正月早々のビッグイベントに思い出に残る華やいだ時を過ごしました。
特集、あなたの家は大丈夫、空き家について考えよう。近年全国各地で空き家が増加しています。伊万里市においても例外ではなく、新たな社会問題となっています。どうして空き家が問題になるのかというと、さまざまな事情により人が住まなくなり、適正に管理されずに放置され、老朽化により荒廃し、倒壊などして人に危険を及ぼす恐れがあるからです。ひょっとしたら皆さんの周りにも、台風などが来たら怖いなぁとか、草木が茂って周囲に迷惑だなどと感じる管理されていない空き家があるかもしれません。国は空き家対策に関する法律を制定し、自治体レベルでの対策の推進を後押ししようとしています。これからは各自治体で本格的な対策に取り組んでいく段階になります。空き家が増えている、25年で 1.65 倍に。総務省の住宅都市統計調査によると、全国の空き家の数は昭和63年には394万戸であったのが、平成25年には820万戸に増加しています。これは住宅総数の 13.5% を占めて、およそ7から8戸に1戸は人が住んでいない空き家だということになります。伊万里市でも昭和63年の空き家の数は1590戸でしたが、平成25年には2630戸に増加し、住宅総数に占める割合は 12.2% で、全国平均は若干下回っているものの、同様に高い数値です。市では平成28年度に市内にある空き家の所在や状態などを把握するための実態調査と、所有者などへの意向調査を実施しました。空き家の分布と状態、一般住宅、店舗、店舗兼住宅、長屋の4種類を対象に、合計1451戸の空き家について調査しました。まず分布状況について見ると、中心市街地や旧炭鉱地域に多いことが分かります。次に状態については、居住可能なものが300戸、補修により居住可能なものが952戸と、 まだ住むことができる空き家が圧倒的に多く、全体の 86.3% を占めています。また居住不可能な空き家は今のところ185戸、全体の 12.7% ですが、今後は適切に管理されないことにより居住不可能な空き家へと変わっていくのを抑制するための対策が必要です。高齢化率との関係、全体として高齢化率が高い地区、町は空き家率も高いという傾向が確認できます。状態別に見ると、まず居住不可能なものについては山城町が51戸と最も多く、次いで東山城町、伊万里地区、大川町の順になっています。次に補修により住むことができる空き家では山城町が204戸、伊万里地区、東山城町、大川町の順となっています。最後に住むことができる空き家では伊万里地区が65戸と最も多く、次いで立花地区と山城町となっています。伊万里地区では現在の中心市街地が商業地域として栄えた時代に集中的に建物が建築されたと推測されます。また山城町、東山城町、大川町では石炭産業が盛んであった時代に多くの建物が建築されたと思われます。そういった建物の所有者が高齢化し死亡したり、施設へ入所したり、あるいは景気低迷などの社会情勢の変化に伴い相続人が市外へ転出したりしたことによって空き家となったものと考えられます。実態調査と合わせて実施した意向調査では、空き家の名義は大多数が本人や親族、関係者であることが分かりました。これは空き家を適正に管理するよう働きかける相手がある、あるいは相続関係を整理し空き家を管理すべき人を特定する方法があることを示しています。高い水準で推移する本市の高齢化率を考えると、今後ますます空き家が増えることが懸念されます。平成27年に空き家等対策の推進に関する特別措置法、空き家法が施行されました。これを受け、これから市が取り組んでいく空き家対策について紹介します。空き家法に基づき本市の空き家に関する施策を総合的に実施するため、昨年の12月に伊万里市空き家等対策計画を策定しました。1、所有者等の管理の原則。2、市民と事業所、行政が連携した対策の推進。3、空き家等の予防と対策の3つの基本方針を定め、段階的な取り組みを行うこととしています。具体的な取り組みとしては、居住中の家屋の所有者などに対し、広報誌やチラシなどにより、適正な管理についての啓発や相続登記の働きかけを行います。空き家となった家屋の所有者などについては、相談窓口や解体除却に対する補助金などを紹介するとともに、空き家情報バンクなどの利活用を促すための情報提供を行います。相談窓口では、相談先がわからない、維持管理や解体などについて知りたいなど、空き家全般について相談に応じます。困ったときは気軽に利用してください。相談窓口、土木管理課、公園、空き家対策係、電話 23-2484。 伊万里市空き家情報バンク制度は、空き家の売却や賃貸を希望する所有者に協力事業者を通して物件を登録してもらい、市ホームページに掲載して空き家を購入したい人や借りたい人に情報を提供するものです。問い合わせ先、伊万里暮らし応援課移住定住促進係、電話 23-2172。 空き家を危険な状態で長期間放置すると、人や周辺家屋に被害を及ぼしたり、周囲の環境や景観に悪影響を与えたりする恐れがあるため、市から特定空き家等に認定され、助言や指導などを受けることになります。また特定空き家等への認定に伴い、 住宅用地の特例措置が適用されなくなり、固定資産税が増税となる可能性があります。危険な空き家にしないために、1. 適正な管理、自分で管理するほか、シルバー人材センターや管理会社へ管理を依頼する方法もあります。 2. 修繕や解体、危険な空き家とならないように傷んだ箇所を修繕しましょう。また修繕が不可能な場合は早めの解体を検討してください。 3. 賃貸や売却、人が住まない家は十分に目が行き届かないため、気づかないうちに傷みが進むものです。市の空き家情報バンクや不動産業者に相談し、賃貸や売却を検討してください。 4. 相続などの話し合い、空き家の相続や管理などについて早めに家族や兄弟などで話し合いましょう。危険な空き家になってしまってから話し合っていたのでは、費用の問題などで親族間の争い事になるケースもあります。また司法書士や弁護士に相談し、相続登記をすることも忘れずにお願いします。空き家の所有者が意思表示が難しいなどの状態である場合は、成年後見人の選任を依頼することも可能です。特集最後に、土木管理課公園空き家対策係の石川修司係長に聞きます。空き家問題は決して他人事ではなく、家屋の所有者や相続する人はいつかは直面する問題かもしれません。特に倒壊などの危険がある空き家は、人や周辺家屋へ被害を及ぼす恐れがあり、被害が生じた場合は損害賠償の請求などを受けることもあります。また何世代にもわたって未登記の相続者がある場合には、登記が困難になることもあります。子や孫へ負の遺産を残さないような早めの対応をお願いしますと話されました。問い合わせ先、土木管理課公園空き家対策係、電話 23-2484。
みんなの広場です。12月16日、埼玉スーパーアリーナで開催されたマーチングバンド全国大会に伊万里中学校吹奏楽部が出場しました。マーチングは体型を組んで動きながら管楽器や打楽器を演奏するもので、旗や大道具を使った演技もあります。九州代表として堂々とした演奏演技を披露、小編成の部で見事に銀賞を獲得しました。京成中学校、伊万里中学校と伊勢地区の5つの高校が11月3日から1月8日にかけて、駅通り商店街の空き店舗などを活用したスクールチャレンジ交流館を開きました。1月7日、新春恒例の松福伊万里恵比寿祭りが中心商店街で開催され、家族連れなど多くの人でにぎわいました。同じ日、市民センターで成人式がありました。20人の実行委員会が5回の話し合いを重ね、自分たちらしい成人式を作り上げ、今年度は610人が大人の仲間入りをしました。1月14日、昔ながらの遊びを通して日本の伝統文化などを知ってもらおうと、図書館フレンズ伊万里が主催した新春カルタ会が市民図書館でありました。幼児から大人までおよそ50人が参加し、時が経つのも忘れて真剣勝負を楽しんでいました。同じ日、二里小学校グラウンドで伊万里市消防出初め式がありました。11分団から738人が参加、日頃の訓練の成果を披露しました。代わってほがらかページです。110メダル贈呈、今月は3人の方です。二里町中田の吉富虎代さん、とても働き者、他人のことを悪く言わない優しい人柄で誰からも好かれるような性格。長生きの秘訣は農業に精を出していたおかげで、体が丈夫なことと好き嫌いをせず何でも食べること。 松浦町藤の河内、井出由紀さん。昭和42年に起きた水害の時に倒壊した家の下敷きになり、九死に一生を得た経験があるそうです。今の楽しみは、ひ孫の成長と習字。長生きの秘訣は、家族の支え。家族がよくしてくれて、私は本当に幸せ者です。大坪町白野、吉原澄子さん。若い頃、夫と共に旧満州で暮らし、帰国後、電気関係の仕事をしていた夫を支え、家庭を守り、人と話すことが好き。長生きの秘訣は、好き嫌いなくよく食べること。肉料理や刺身が好物だそうです。みんなで広げよう、食のまちづくりの輪。今月は中里保育園です。12月、年長時は石臼で餅つきにチャレンジ。ぺったんぽったんと杵でつきました。もち米からお餅に変わっていく様子に目を輝かせていた子どもたち。つきたてのお餅は赤ちゃんのほっぺみたいと言いながら小さな手で丸め、きな粉やあんこをつけてたくさん食べました。1月のクッキングは餅ピザ。薄く切った餅に玉ねぎ、ピーマンなどトッピングすると子どもたちの大好きなピザに変身。苦手な野菜もペロリと平らげました。1年を通して野菜の栽培や収穫、クッキングなどいろいろな活動をする中で、食や脳と触れ合い、自然を大切にする心や思いやり、感動、好奇心が芽生えたのではないかと思います。食育ワンポイント。餅つきの由来。日本人はめでたい日に餅を食べる習慣があります。餅は各家庭に新年の幸せをもたらすために高い山から降りてくる年神様に備えるものでした。餅つきは米の収穫を神様に感謝し、同じ餅をみんなで食べて神様の力を分けてもらうという意味合いがあります。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。 我が家のアルバム、南ヶ丘の山口昭夫さん、めぐみさんの次女ゆこちゃん、3歳1ヶ月。私はお買い物ごっこをするのが大好き。幼稚園ではおとなしくしてるけど、家では家族とおしゃべりすることが大好きなの。最近はひらがなが読めるようになったから、カルタ遊びに夢中だよ。ママから一言。3歳になり、少しずつ自立してきて頼もしく思ってるよ。これからもたくさんの人と関わって刺激を受けて、のびのびと育ってね。伊万里のヤングウォーカー、東山城町の草野京介さん、22歳。仕事は、JA 伊万里で穀類の販売をしています。大変なことは関東地区の範囲が広いので運転時間が長いことです。心がけていることは、とにかく情報を共有することと失敗を恐れないことです。目標は伊万里産の長粒米、粒の長い米、星豊かを全国的に有名にしたいです。趣味は映画鑑賞と野球。市民へ一言。若い人が減ってきていますが、若者の意見を大切に力を合わせて頑張っていきましょう。スポーツです。第3回伊万里会長杯バドミントン大会が12月17日、国見台体育館でありました。伊万里ハーフマラソン2018が、1月8日、市民センター周辺ほかでありました。市民スポーツです。16日金曜から18日日曜まで、郡市対抗県内一周駅伝大会。伊万里市通過は17日です。17日土曜、九州物産杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時30分から国見台陸上競技場ほかで、18日日曜、伊万里オープンバドミントン大会が9 19時から国見台体育館で、スポーツ少年団剣道交流大会が9時から国見台武道館で、25日日曜、県少年バレーボール武雄新人大会が8時30分から国見台体育館であります。代わって教育と文化です。12月17日市民図書館で、外国人による佐賀最高日本語スピーチコンテストがありました。多文化共生による地域づくりを推進しようと県国際交流協会が主催しているもので、本市では初めての開催です。インドネシア人や中国人など県内で生活している外国人13人が、佐賀の魅力や故郷との違いなどについて、それぞれが思ったことを日本語でスピーチしました。28年の県内在住の外国人は5140人、前年より 13.3% 増えており、全国1位の増加率です。12月25日市民センターで第55回伊万里市教育研究大会がありました。これは市教育委員会と市教育研究会が、子どもたちの豊かにたくましく生きていく力を育てることを目的に毎年開催しているものです。郷土の文化財伊万里湾の歴史シリーズその7、江戸時代になると伊万里湾内における生産活動についても克明な記録が見られるようになります。伊万里津内では主に商船の出入りや佐賀藩の港湾管理が目を引きますが、唐津藩領だった黒川町や畑津町に面した海では、漁業が主な生業として営まれていました。種類は網を用いた漁業がおよそ9割を占め、その他は釣り漁業のみでした。また佐賀藩領だった牧島地区の瀬戸町や東山城町の長浜では、17世紀初頭に塩田を開き、製塩が開始されました。これらの地区はその後何度かに分けて海面を埋め立て、塩田を拡大するほど製塩が盛んになっていきました。唐津藩領の黒川町でも塩田が開かれ、1646年に塩屋村ができたと言われています。このように江戸時代の伊万里湾は海上交通の要所としてだけではなく、一次産業の場としても重要な意味合いを持っていることが分かっています。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーション、議会報告。平成29年伊万里市議会第4回定例会が12月1日から20日まで開かれ、条例議案8件、一般議案13件、予算議案8件、意見書案1件の審議、また一般市政に対する質問などが行われました。条例議案、私立義務教育学校の設置に伴う関係条例の整理に関する条例、留守家庭児童クラブ条例の一部を改正する条例、市営駐車場条例の一部を改正する条例、市営住宅条例の一部を改正する条例。一般議案、公示受け負い契約の締結、教育委員会委員の任命。予算議案、一般会計補正予算第7号、一般会計の歳入歳出予算の総額に7億3983万円を追加し、補正後の予算総額は266億1611万9000円となりました。歳出補正の主なもの、市長選挙執行事業、障害児通所給付事業、駅ビル機能強化事業、中学校要保護準要保護生徒就学援助事業ほかです。意見書、道路整備の推進と 道路財特法における補助率等のかさ上げ措置の継続に関する意見書を、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び国土交通大臣に提出されることになりました。一般質問が3日間行われ、市政に関する諸問題について13人の議員から33項目に及ぶ質問が行われました。審議の結果、提出議案は原案通り可決・同意されました。あなたの会社・団体を PR しませんか？市の指定ゴミ袋に掲載する広告を募集します。掲載料年額1枠10万円。募集期限は3月2日。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 3月21日祝日に行われる伊万里スプリングスポーツデーの参加者を募集します。募集期限は3月5日。詳しいことは体育保健課スポーツ振興係、電話 23-3187 へお尋ねください。パブリックコメント。市民意見提出手続き制度、より多くの市民の意見を参考にするためパブリックコメントを実施します。皆さんの意見をお寄せください。1、第2期伊万里市生き生き健康づくりプラン21後期計画案、データヘルス計画案。問い合わせ先、健康づくり課健康推進係、電話 22-3916。 2、第5期伊万里市障害福祉計画案、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 3、伊万里市住生活基本計画案、都市政策課建築住宅係、電話 23-2464。 4、伊万里市総合計画策定条例案、企画政策課企画係、電話 23-2124。 意見提出をお願いする資料や意見募集期間、案の公表場所、入手先、意見の提出方法など、詳しいことはそれぞれの課にお尋ねください。市県民税の申告は正しくお早めに。申告の受付期間は20日から3月15日まで。市役所での申告受付時間は平日の9時半から4時まで、土日を除きます。なお、火曜、木曜のみ、午後7時まで。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 税務署からのお知らせ。所得税の確定申告、消費税の確定申告、確定申告相談会場の開設など、詳しいことは伊万里税務署、電話 23-3147 へお尋ねください。伊万里の豊かな食材や食育と健康づくりに対する理解を深め、食を生かした元気なまちづくりを推進するため、食のまちづくりフォーラムを25日伊万里公民館で開催します。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。 障害者を対象に臨時職員を募集します。職務内容は事務補助、募集人数は3人。受付期限は20日。ハローワークを通じ応募してください。詳しいことは総務課職員係、電話 23-2127 へお尋ねください。 ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる場合があります。ジェネリック医薬品後発医薬品に関するお知らせを年2回対象者に郵送しています。通知は切り替えを強制するものではありません。一人に一冊お薬手帳、複数の病院で処方された薬を一冊のお薬手帳にまとめることで、薬の重複や飲み合わせ、副作用がないかを確認できます。病院では保険証や診察券と一緒にお薬手帳も出しましょう。また災害時や救急時に救命士や救急士があなたが飲んでいる薬や病歴を分かるようにしておくと適切な対応ができます。自宅に薬の飲み残しはありませんか？飲み残しの薬をそのままにしておくと、古い薬を飲んで飲み間違いの原因になったり、勝手な判断で飲んで思わぬ副作用を起こしたりすることがあります。飲み残しの薬を薬局に持っていくと、薬剤師が必要な薬かどうかを判断します。薬は正しく飲むことで本来の治療効果が期待でき、飲み残しの薬を減らすことで医療費の削減にもつながります。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。 第4次市地球温暖化対策実行計画ストップ・ザ・温暖化伊万里アクションプログラムを策定しました。計画の内容など詳しいことについては、環境課生活環境係、電話 23-2144 へお尋ねください。12月22日アイオイ日生同和損害保険株式会社と市は地方創生に関する連携協定を締結しました。南畑町鼓区が宝くじ助成金を活用して整備を進めていた屋外放送設備の整備が1月に完了しました。これにより災害発生時や緊急時に的確な情報伝達が可能となり、地域住民の安全確保やコミュニティ活動が活性化することが期待されます。大阪市で伊万里祭らフェアを4月1日まで開催しています。場所はホテル日光大阪。問い合わせ先、観光課伊万里ブランド係、電話 23-2110。 市長雑感伊万里市長塚部義和。笑い商店は毎週日曜日の夕方に日本テレビ系列で放送されている演芸番組です。その番組内の大喜利は司会者がお題を与え、5人の落語家が謎かけや川柳などで返答します。司会者の裁量で面白かったら座布団を与え、気に入らなかったら没収されるという人気のコーナーで、まさに半世紀にわたり今もなお変わらずにお茶の間を笑わせている長寿番組です。怒る表情は人間以外の動物も見せますが、笑う表情を見せるのは人間だけではないでしょうか。そういう意味では人間にとって笑いはなくてはならないものなのです。落語や漫才などが昔から人々に愛されているゆえんと言えるでしょう。私たち人間の暮らしは喜怒哀楽の繰り返しです。時には悲しいことや苦しいことに遭遇し落ち込む時もありますが、笑うことこそ人生を豊かに生きる薬ではないかと思います。一生一尺という言葉があるように、高齢者が月に一度落語などの面白おかしい話を聞くと脳が分け返り、認知症予防にもなると言われています。 村田秀夫さんの男の一生という歌には、顔で笑って心で泣いてという歌い出しがあります。本心を表に出せずに辛いということもありますが、脳科学の観点からは笑顔を作ることだけでストレスの緩和につながるとも言われています。このように笑顔にはいろいろな効能があるようです。笑顔に勝る化粧はない、笑う角には福来たるなど、笑いにまつわる慣用句もたくさんあります。これから受験生にとって泣いても笑っても待ったなしの試験シーズン、合格の知らせに破顔一生となることを心からお祈りいたします。視聴雑感でした。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。軽自動車やバイク、トラクターなどを所有する場合にかかる税金は、4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車などを使用しなくなったり、他人に譲渡または業者に下取りに出したりした場合などは、3月末日までに廃車や名義変更などの申告手続きを行わないと登録名義人に課税されます。詳しくは税務課市民税係、電話 23-2148 へお尋ねください。市営中央駐車場と駅前駐車場の時間駐車料金を4月1日から改定します。詳しくは企業誘致商工振興係、電話 23-2184 へお尋ねください。4月15日執行予定の伊万里市長選挙に伴う立候補届出事務説明会を行います。23日です。問い合わせ先、選挙管理委員会、電話 23-2027。 2月は北方領土返還運動全国協調月間です。2月7日は北方領土の日。北方領土とは、択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4島のことで、日本固有の領土です。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 マンモグラフィーによる乳がん検診があります。詳しくは公益財団法人佐賀県健康づくり財団、電話 0952-37-3303 へお尋ねください。毎週火曜日、市役所では午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは21日水曜10時から子育て支援センターポッポで、2月生まれのお誕生会は28日水曜10時半から市民センター内文化ギャラリーで、いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 伊万里市では災害対策基本法に基づき、高齢者や障害者などの要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難な人を対象とした避難行動要支援者名簿を作成しています。この名簿を地域の支援等関係者、民生委員や駐在員などへ提供し、日頃からの見守りや声かけなど地域の支援活動に活用できるようにするため、避難行動要支援者名簿掲載者に対し、事前に提供についての同意確認を行っています。対象者には書類を郵送していますので、同意確認書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で提出してください。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 農業者の皆さん、青色申告始めませんか？新たに始めるためには、個人の場合3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。 詳しくは伊万里有田地区農業共済組合電話 23-2045 へお問い合わせください。春の火災予防運動は3月1日から7日、女性一日消防官は3月6日伊万里消防署であります。問い合わせ先伊万里消防署消防参加電話 23-2118。 伊万里梅まつりが18日日曜富士能の伊万里梅園であります。内容は餅つき、抽選会、軽食販売などがあります。問い合わせ先 JA 伊万里果樹園芸課電話 23-5560。 海難防止安全講習会が12日休日市民センターであります。問い合わせ先伊万里湾小型船安全協会電話 27-0118。 働き方改革セミナー、なぜ今働き方改革が必要なのか、改革の必要性と進め方が23日金曜立花公民館であります。問い合わせ先男女共同推進課男女共同推進係電話 23-2115。 日帰り体験バスツアー畑の中のレストランが3月21日水曜にあります。参加料は3980円、受付期間は13日から3月14日まで。問い合わせ先観光課グリーンツーリズム係電話 23-2110。 知って得する在宅介護セミナーが18日日曜ロイヤルチェスター伊万里であります。内容、24時間いつでも必要な時に対応が可能な介護保険サービスなど在宅介護に役立つ情報の紹介です。申し込み方法など詳しいことは長寿社会課介護給付係電話 23-2154 へお尋ねください。伊万里市郷土研究会個人研究発表会が17日土曜障害学習センターであります。問い合わせ先障害学習センター電話 22-1262。 佐賀県特定産業別最低賃金が改定されました。1時間あたりの金額、一般機械器具製造業関係は賃金827円、電気機械器具製造業関係795円、陶磁器同関連製品製造業738円。問い合わせ先佐賀労働局労働基準部賃金室電話 0952-32-7179。 市ソフトボール協会平成30年度登録の受付が15日木曜と16日金曜協会事務局であります。登録料は8000円。問い合わせ先市ソフトボール協会事務局松本さん電話 090-3737-2593。 伊万里有田共立病院より胃カメラのすすめ、食道がんや胃がんの早期発見につながることはもちろん、ピロリ菌感染が疑わしいかどうか確認することができます。ピロリ菌は胃がん、胃十二指腸潰瘍などとの関連が指摘されており、予防の観点から除菌療法が進められています。実際佐賀県では中学2年生を対象にピロリ菌に対する除菌療法が行われています。また幼少期に感染した場合に定着感染をきたすことが知られており、子どもや孫に感染を広げないためにも一度検査を受けることをお勧めします。症状がない場合でもピロリ菌がいるか確認したい場合は当院まで気軽に連絡してください。問い合わせ先伊万里有田共立病院内科電話 462121。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、冬の温まる料理といえば鍋ですね。家族や友人と会話を楽しみながら食べているといつの間にか 体も室内も暖かくなり、心まで暖かくなって暖房も控えめにできます。湯気による加湿効果もあって体感温度はさらに上昇。またみんなが一つの部屋に集まるので、他の部屋の暖房や照明を使わずに済みます。さらに大根や生姜などの食材を使うと、体を内側から温める効果があり、風邪の予防にもなります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。スタミナ焼肉オリエンテーリングが3月18日日曜、宮古川内ダム周辺であります。参加料は1組2000円、募集期限は23日。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。 3月25日日曜、発達ウォーク参加者を募集します。コースは10キロなど、参加料は一般500円、中学生以下100円。募集期限は3月16日。問い合わせ先、発達公民館、電話 25-0001。 3月4日日曜、日王の里ふれあいウォーキング参加者を募集します。参加料は1人300円。募集期限は16日。問い合わせ先、大川地公民館、電話 23-2774。 市営水道水の平成30年度水質検査計画の策定にあたり、利用者の意見を参考にするため、計画案に対する意見を募集します。募集期限は28日。問い合わせ先、水道部管理係、電話 23-5400。 婚活イベント、1、創作アートで恋活&男飯をごちそうになろうが3月4日日曜あります。参加料は1500円、募集期限は22日。2、40歳からのランチ会は3月18日日曜、参加料は2000円、募集期限は3月8日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 水道メーター検診業務受託者を1人募集します。募集期間は13日から23日。詳しくは水道部管理係、電話 23-5400 へお尋ねください。佐賀県産木材を使ったものづくりが3月の土曜、日曜、祝日、春休みにピノキオの家であります。問い合わせ先、伊万里西松浦森林組合、電話 23-3398。地域包括支援センター嘱託職員を2人募集します。詳しくは地域包括支援センター介護予防係、電話 23-2155。 NHK 日本縦断心旅の番組では、皆さんからの手紙で旅のルートを決定するため、市内の忘れられない場所風景にまつわる手紙を募集します。募集期限は3月26日。詳しくは NHK ふれあいセンター、電話 0570-066-066 へお尋ねください。港見学バスツアーの参加者を募集します。1回目は23日金曜、2回目は28日水曜。募集期限は13日。問い合わせ先、国土交通省九州地方整備局、唐津港湾事務所、総務課、電話 0955-72-3109。 こんにちは、図書館です。市民図書館名誉館長で早稲田大学教授の片山義弘さんの講演会が18日日曜2時から市民センターの文化ホールであります。子ども上映会は上り釜のお部屋で18日日曜2時半から、図書館芽生えの日は25日日曜、全財会が11時からホールであります。先着300食です。合わせて古本市もあります。2月の休館日、12日、19日、26日の各月曜と、 22日の館内整理休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だより、乳幼児定期健康審査、3ヶ月時健康審査が22日木曜、3歳8ヶ月時健康審査は15日木曜、 BCG 予防接種と7ヶ月時相談、8月生まれ、3月7日水曜、はしか風疹予防接種があります。ジフテリア破傷風予防接種があります。妊産婦乳幼児相談は19日月曜、妊婦ワクワククラブは16日金曜、市民健康相談は13日火曜、ストレスケア相談は13日火曜。国民健康保険に加入している40歳から74歳の方へ特定健診を受けましょう。期限は3月31日。女性健康づくりセミナーの参加者を募集します。3月6日火曜、立花公民館であります。募集開始は9日から。食生活改善推進員養成講座があります。4月から母子健康手帳は子育て世代包括支援センター健康づくり課内でのみ交付します。以上、詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜、午後8時から10時まで。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話 23-9910。 2月の行事予定、市民センター、県民公開講座、生き生き100歳体操が11日日曜10時50分からあります。SF 商法、催眠商法に注意。締め切った会場に高齢者などを集め、まず日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、高額な商品を購入させるものです。また粗品をもらえる、販売員の話が楽しいなどと長期間にわたって会場に通い続ける間に次々と契約させられてしまうこともあります。販売員から個別に勧誘されたり親しくなったりすると断りにくくなりますので、会場には近づかないようにしてください。家族や周囲の人も気を配りましょう。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 23-2136。
伊万里ハーフマラソン2018、1月8日市街地や伊万里湾大橋をめぐるコースで開催されました。全国から3300人余りの市民ランナーが参加。ハーフ、10キロ、3キロのコースに分かれ、初アルの伊万里路を爽快に走り抜けました。1月1日現在の人の動き、男 26,798 人、女 28,843 人、合わせて 55,641 人、前月に比べ26人の減です。世帯数 23,205 世帯、マイナス1の減です。これで広報伊万里2月号を終わります。伊万里市議会だよりから、お出かけください。議員と語ろう意見交換会。伊万里市議会では昨年制定した議会基本条例で市民の皆さんと意見交換する場を設けることとしており、今回初めて開催します。19日月曜、大川地公民館、20日火曜、東山城公民館、南畑公民館、21日水曜、松浦公民館、黒川公民館、伊万里公民館、22日木曜、立花公民館、大川公民館、23日金曜、山城公民館、畑津公民館、24日土曜、牧島公民館、三里公民館。時間はいずれも午後7時からです。25日日曜、大坪公民館は14時、午後2時から始まります。出席議員など詳しいことは議会事務局、電話 23-2594 へお尋ねください。
春の訪れが待たれる1月26日、嬉しいビッグニュースが届きました。喜びが伊万里中を駆け巡りました。 私の母校伊万里高校野球部が春の甲子園に出場することが発表されました。開校102年待ちに待った朗報です。21世紀枠で選ばれたのです。文武両道、誠実で真面目な校風が評価されたそうです。皆さんと一緒に甲子園に応援の風を送りましょう。